偶然にあなたはここに導かれたのではありません。私は名をもってあなたを選び出し、名をもってあなたを呼び出して、私はこの教会にこの時に導いていることを覚えなさい。今日一人の兄弟は使わされていきますが、私は主婦も家長も若者もまた青年もまた男性も女性もいろんな者たちをこの教会から使わせていきました。そしてこの20年を迎える時にあなたを名をもって呼び出し、今ここに置いていることを覚えなさい。もちろんこれから使わされていく者たちがいます。しかし今私ははっきりとあなたを名をもって目的と使命を持ってこの教会に導き、この教会に今置いています。愛する御用、あなたは私に心を向け、私に祈り、私に聞くならば私はあなたに語ろう。私はあなたを通して触れる人がおり、あなたを通して私の愛を、私の命を、私の慰めを、私の癒しを届けようとしている者がいることを覚えなさい。あなたでなければ届きません。あなたでなければ決して触れることはできません。私はあなたをはっきりと名をもって選び出し、導きました。そして今あなたを世に使わしています。置かれている場所、それが職場でも、学校でも、地域でも、家庭であっても、愛する子よ、私はあなたを力強く用い、そして豊かな刈り取りを与えていこうとしております。信じなさい。そしてあなたが信仰の足を持って語り始めるとき、また賛美し始めるとき、私は力強くあなたを通して、私の計画と目的を開き、表していくとしは恐れます。
この私の手がことをなすとしは言われます。このあなた方ではありません。私が手を置くその場所においては、私の技が起こることを覚えなさいとしは言われます。この賛美においては、この長崎ヤング賛美隊をはじめ、この多くの者たちの上に私の手を、私が手を置いた当主は言われます。知らなた方は大胆に新しい賛美を求め、この私に向かって心から褒めたたえていきなさい。この私があなた方自身を通して私の技をなそう当主は言われます。
稲沢まで2回にわたって、このあなた方が賛美隊として立つことは、私の導きと説の中にあるとしは教えます。はっきりとこれは全道とともに、霊の戦いがあることを覚えなさい。稲沢山というはっきり長崎の一つの象徴の山で、私はここであなた方に賛美隊として立たせ、そこで私に向かっての賛美と礼を捧げることを通して、霊的な壁をはっきりと破り、これから多くの救いと刈り取りを与えていくと主は教えます。それで妨害が来ますが、あなた方は恐れてはいけません。しっかりと立ちなさい。私はそこでの賛美を通して、霊的な勝利を与え、実際的な身をつけていこうと主は教えます。
私のような小さき者をあなたは用いてくださる。そのことを知り涙が溢れ、あなたの深い愛を知った。どこまでもあなたに従い続けたい。ずっとあなたの言葉に立ち歩んでいきます。決して離れない、離すものはない、あなたの愛から。私のような小さき者をあなたは用いてくださる。そのことを知り涙が溢れ、愛を知った。どこまでもあなたに従い続けたい。ずっとあなたの 歩んで行きます。決して離れない、離すものはない、あなたの愛から、あなたの愛から、
安心しなさい。恐れることは何もありません。あなたが選ぶ私の導きのその道をあなたが選んでいくときに、私があなたを支え、あなたを守ろう。あなたの健康、あなたの境内、そして許されてくるいろんな人間関係の中で、私はあなたを立て上げ、あなたを助け、そしてあなたに祝福を表していこうと称えます。嵐が吹かないとは言いません。嵐は吹きますが、あなたはその嵐を通して私の力、私の愛、私の真実をますます知っていくだろう。恐れずに、ためらわずに踏み出してきなさい。私の言葉に信頼して進んでいきなさい。私はあなたが選んだその道を通して、私の栄光を、私の愛を、私の力を豊かに表していくと主は仰られます。
この時が満ちました。それへ私はあなた方一人一人を用いていくと主は言われます。あなた方が使わされている職場、また学校、家庭において、このあなたの存在を用いていきます。頑張る必要は何もありません。あなたがそこに存在する、ただそれだけで、私は多くの者たちを祝福し、この恵みへと導こうと主は言われます。時にあなたの弱さも、あなたの欠点も、あなたの失敗さえも用いて、主はこの人々を身からの教会に招き導いていきます。それを私に委ねなさい。あなたがだった自身を私に捧げ、この私の栄光を表していきなさいと主は言われます。
あなたの手は普通の手です。しかし私はその手を用います。ためらわずに、あなたはその手を差し伸ばし、その手を置いて祈り始めなさい。私はあなたのその手を通して 私の癒しの力を、聖霊の癒しの技を表していこう。私はあなたの口を用います。あなたは口を開き、私のことを分かち合いなさい。気負わずできまず、あなたの言葉で分かち合い始めなさい。私はあなたの唇に私の言葉を与えよう。あなたは口を開くとき、恐れてはいけません。私があなたに言葉を与えます。私はあなたの唇を通して言葉を与え、あなたを通して語ろう。その言葉は慰めと励ましと希望を与えていきます。そして多くの人たちに生きる力を与えていくでしょう。愛する子よ、私はあなたを豊かに用いていきたい。そして用いていきます。愛する子よ、気負わずに力まずに、あなたの手を差し伸ばし、あなたの口を開きなさい。またあなたの足を用いなさい。あなたの心がうなすところに、私が与えたその足に従って、あなたはその足を運んで、その人の傍らに立つとき、あなたの存在はその人にとって慰めとなり、癒しとなり、希望となるだろう。そして私はあなたを通して、私の愛と私の恵みを注いでいこうとしられます。愛する子よ、自分を小さく見てはいけません。私はあなたのうちに聖霊を宿らせ、私はあなたを共に歩み住んでいる。あなたの存在は多くの人たちの慰めとなり、あなたは希望となっていることを覚えなさい。さらにそのように私は用いていくと主は抑えます。信仰を持って生み出しなさい。私はあなたの存在をこれから豊かに力強く用いていこうと主は抑えます。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆をおめでたえます。イサヤの賛美と住まいをされるあなたが約束通り、今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。また証をありがとうございます。あなたが勝政君を祝福し、宮崎の地で豊かに用いてくださることをありがとうございます。また特別賛美を心からありがとうございます。あなたが豊かに語ってくださり、くれてくださったことをありがとうございます。また御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。これからあなたが集めようとされている一人一人を心からありがとうございます。天皇様、私たちはこれから御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を持って豊かに語り、ご臨在の主が豊かに働き、あなたの御心を豊かになさってください。油そぎが御言葉を通して一人一人のうちに癒しを与え、解放を与え、語りかけを与え、慰めと励ましを与え、ご自由にあなたの御業をなさってください。語る者の雲もへぐだります。主を語ってくださり、働いてください。信じます。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しております。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目の間死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。あっという間に、早速御言葉の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は第二歴代史の20章を開きましたが、さっき司会者の方がおっしゃいましたけれども、今週の火曜日29日火曜日祭日ですけれども、稲佐山で長崎市が主催する辻祭りというのがありまして、そこで、カラオケ大会のがあってですね、大和田ゴスペルクラブが3曲出ます。でぜひ皆さんですね、時間になる方は来てほしいというふうに思います。詳しい時間帯とか後で言うんでしょ、何時に集合して出発するとかいうのは ね、そうですね、9時でしたっけ、9時ぐらいですよね。3台車が出るということですので、ぜひ行きたい方はおっしゃってくださって、直接行かれてもいいんですけどね、おっしゃってくださったら一緒に行けますので、ぜひ、ね、行っていただきたいというふうに思います。市長さんも来られてですね、なんか長崎市の歌を最初に一緒に歌って、その時山田とゴスペルクラブも出てくれということで、長崎市の歌を一緒に歌いまして、その後この前リュウ君が言っておりました、 長崎は今日も雨だったみたいなですけど ね、まあそれはちょっとある方はちょっと一緒に歌えないって言った人もいますけどね、あのなんていうか、あのあなた一人にかけた恋ってね、あれでしょ、だからそんなの歌えないって言った人はいるんですよある方ね、まあそりゃそうでしょうけども、まあ、とにかく、まあ、長崎は今日雨だったを歌えると思いますので、まあ、まあ、長崎市民の祭りなのでね、そういうことだそうです、ね、つまり市民の方がいっぱい来る、市が主催しているところなので、そこで山本コスプレが3曲歌いますし、山本さんのお父さんも別のグループであのカラオケで来られて歌われるそうなのでね、ぜひ声をかけてあげてください。いつもあの娘が聞いてくれないって言ったそうですけど、今回はちょうど一緒になりますので本当に嬉しいでしょうし、あのいつもあの教会でお世話になってまして、声をかけてあげてほしいなって思いますので、よろしくお願いいたします。さあそれでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は第二歴代書の20章でもう皆さん何度かお話ししましたよくご存じだと思いますが、ヨシャパテの軍、ユダの軍ですけど、ヨシャパテの軍がアラムとモアブという国の軍隊に攻め込まれて、もう絶対絶命、全滅になる、普通に考えたら皆殺しで全滅させられるっていう状況の時に、ヨシャパテ王が神様に向かって叫んで、そしてそこからあの奇跡の逆転が起こるね、そのお話であります。でこれは主にかクリスチャンセンターにとってもいつも節目で神様が示してくださった重要なポイントの聖書の箇所の一箇所でもあります、ね、で好きな方もいらっしゃると思いますけど、今日はここから3つにポイントを絞ってねお話をしたいというふうに思っています。もうご存知だと思いますけれども、一応丁寧にねちょっと最初聖書を見ておきますね。20章の施設、この後モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして進めてきたと。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタゾンタマル、すなわちエンゲンに来ていますと。今言ったようにアラムとモアブの軍隊が攻めてきました。そしてもう絶対絶命です。しかもエンゲディすぐそばまで来ていると。もう明日になったら敵軍がやってきて殺されるかもしれない。しかもこれはもう 100% こっちが全滅させられるような戦いだと、普通に考えたらもうその絶対絶命の窮地だったんですね。で私たちの人生の中にも、もうなんて言うんでしょうかね、もうなんかこう解決の糸口が見つからないとかですね、このまま行ったらとんでもないことになるとかですね、例えばもう病気だったらもう死を待つしかないとかね、あるいはもうこれは癒される可能性はないとかね、経済の問題でって言ったらもうこれは負債がどんどん増えていくだけでもうどうしようもなくなってるとかね、あるいは人間関係で言ったらもうこじれ切っていてもうこれはどうすることもできないとかね、そういうような状況に陥ることっていうのは悲しいことですけれども人生には起こりうることなんですね。で皆さんはそういう中で神様を体験して逆転を見てこられたと思うんですけれども、でもそういうことが、まあ、起こってくることがあるでしょうし、前にそういうこと柄に置かれているかもしれません。でヨシャパテは国としてそういうところに置かれたわけですね。で私の人生にそういう状況に置かれることはあるわけですね。でその時ヨシャパテは何をしたかというとですね、今日3つのことを言いますね。1つ目、ヨシャパテはですねそこで何をしたかというと、ヨシャパテは恐れたわけです。で皆さんね、問題を前にしてね恐れたり、ね、病気でも何でもいいです、境内でもね、恐れてしまったら、クリスチャンなのになんて不信仰なんだろうって落ち込まないでください。聖書にはしばしば、恐れてとか恐れるなって書いてあるんです。先週だっけ、ヨシアの話をしたのは、先々週ですね。先週はあのサメルキからでしたから、先々週話しましたけど、ヨシア記には、繰り返し恐れるな、恐れるな、恐れるなって出てきます。聖書を見ると、繰り返し恐れるなって出てきますよね、あちこちに。ということは、しばしば人間は恐れるんですね。だからこの時もヨシャパテは恐れたんです。で恐れるっていうのはある意味で東電の感情なんです。敵軍がそこまで来ていてもう明日になったら自分も子供たちもみんな殺される可能性が普通に考えたら高いわけですね。それは東電を恐れます。で私たちも本当に困難がやってきたら恐れることがあると思う。例えば親だったら子供が本当にもう例えば不治の病とか治らないとやったらですね、悲しみと恐れが迫ってくるのは普通だと思うんですね。そうですね。でも恐れてそこで私たちクリスチャンには恐れた時に特権があるんですね。その恐れに震えるんじゃなくてその恐れを持って全能の神様、不可能のない神様、十字架にかかるほど命をかけて愛してくださったキリストのところに行けるっていう私たちには素晴らしい希望があるんですね。なんか今日、真剣に清子さんが聞いておりますけれどもダビデ君がねお医者さんに耳が聞こえないって言われたときに、光くんがいつも明かしてくれますけれども、光くんを抱っこして、光くんを抱っこしてありがとうございます。ダビデ君を抱っこして、光くんがですね、二人並んでお家に座ったときに、夫婦で言葉が一言も出なくて、抱っこしながらボロボロ涙が出てきた。何もかける言葉がなかったってね。 言われました。真っ暗闇に吸い込まれていくようだったって、生まれて初めての体験だったってね。自分のことより子供のことの方が辛いところがあるんですね。こう真っ暗闇に吸い込まれていくようだったってね。でもその時にちょうど十字架の説教した時だったこともあってですね、その真っ暗に吸い込まれていく時に、その吸い込まれていく下に十字架が見えたって言ったんですね。かっこいいですね。でも本当にそうだったそうです。そこから希望が起こってきたわけですね。この方のところに行けばいいってね。で実際今ダビデ君は、ね、補聴器もつけなくていいって言われまして、でぐんぐん良くなってきたわけですよ ね、 ね、あの教会で祈り、本人も祈ったわけであります、ね、私たちにはね、絶望とかね、もうダメだってことって許されることあるんですよ。自分のことでも家族や友人のことでもでもいいですか。で恐れるんです。いいですか。恐れだから弱いとか不信仰ではないでください。当然の人間の気持ちです。でもその恐れを持って私たちには行くところがある、ね、命を懸けて愛し去ったキリストのもとへ、全能の神様のもとへ行けるのです。そして私たちはね、この方に向かって叫べるのです。求めれるのです。祈れるのです。その祈りを神様は退けたり、その祈りをバカにしたりは決してされません。その祈りを主は聞き届けてくださいますね。でこの時もシャバテはだから恐れたけれども、ただひたすらに死に求め、ユダ全国に断食を告した。この時は断食でした、ね、断食っていうのはね、あのこれは灰をかぶるっていうのが悔い改めにするんですけど、断食っていうのはあの砕かれた心とかね、悔い改めを意味します。だから本当にヨシャバテはもう神様前にも身を低くして断食をして、神様なんとかしてくださいっていう、もう切実な願いだったんだというふうに思われます、ね、そしてユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダと全ての町々が人々ができて主を求めた。で面白いこの後に、ね、彼が祈って祈りがありますけれども、そして最後に13節に祈り、その次から12節まで祈り書いてあって、13節にユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。幼子や妻や子供たちも何でいたかというとね、小さな子供や、まあ、妻たちはどうでもどうか分かると思うんです。小さな子供たちでも分かるぐらい絶対絶命だったんです。小さな子供たちも明日は自分たちが死ぬかもしれないって分かれるぐらいもう絶対絶命だったわけです。だからもう妻や子供たちもね、断食しなさいという時にもう嫌々じゃなくて、もう必死なんですね。もうみんながそれぐらい追い込まれたわけです。その中でもう本当にみんなで断食して神に叫んだわけでありますね。その時神様の技が始まってくるわけですね。で、なんですね、皆さんの人生の中にそういうことが起こることがあるかもしれないし、皆さんの家族や友人の中にそういうことが起こったときに、どうぞ主の前に叫んでほしいというふうに思います、ね、で私たちクリスチャンには、ね、絶望とかはないのです、ね、必ずキリストのところに行くときに、ね、最悪でも希望があるのですね。それをどうぞ覚えてください。世界で一番大きくなった韓国の教会はね、ある程度レベルになったときにね、教会堂すごく機能耐えたらですね、石油のオイルショックというのが昔あったんですけど、それでですね、すごい多額の負債を銀行に借りてたのを返せなくなったわけですね。それで、徴用機牧師がですね、本当にもうこうね、半分の色でになったような状況だったそうですね。で、再設牧師に来ましたけれども、すごいアパートも耐えたんですけどね、アパートにエレベーターも引けないし、水も出なくて、ね、で何度かそのアパートの最上階に住んでたそうですけども、徴牧師が思い詰めて、飛び降りしようかとしている雰囲気のところに再一牧師がいて助かったことがあった。それぐらい追い詰められたそうですね。その時面白いんですね。その時ね、再一牧師はね、もう今天国にいますけれども、ね、困った人だけ来いって言って徹夜祈祷が始めたんです。その時困った人だけ来いって、ね、もう困った人だけでいいから来いって言って毎日徹夜祈祷して5人で始まったんですね。で困った人が来てみんなで真剣叫んだら、その5人の人たちに奇跡が起こり始めた。それがね、300人になった時にね、超牧師が出てきたんですよ。そして超牧師が導き始めた。そして本当に困ってるでしょ、教会ね。みんな叫んでね、自分の問題とともにね、神様、教会を助けてくださいって、このまま言ったら、教会は塞いで取られるし、ね、しかも超牧師は捕まるわけですよ。ね、そういうことでね。だから、みんな叫んだわけですね。そしたらですね、一人の、日本では生活保護世代のような感じのおばあちゃんが、その欠けた茶碗と箸をね、持ってきてね、私は何も避けるものがないから、これを避けますって言ったの。超牧師に行くとすごくかっこいいんですけれども、最初牧師、牧師が全部裏話をしてくれました。そしたら最初言ったそうですね、これを捧げてもらってもね、どうしようもないから、それにこの人食べれなくなるから返してくださいってね。そしたらね、それでね、だからね、いいですよって返そうとしたらね、そのおばあちゃん怒ったそうですね。これはね、神様に捧げるんだ。私は何もないから、これが私の生活の、これでいつも食べてるけど、それを神様に捧げるんだって、これ神様に捧げるんだってね、その人が言ったそうです。 それで長牧師がですね、感動してですね、わかりました、おばあちゃんありがとうございますって言って受け取った時に、これ本当の話ですよ。長牧師の前で叫ぶでしょ、ペンテコステだから。ね、ガーって言うんだね、叫ぶでしょ。で、300人が叫んだらさすがにうるさいんです。でしかもその、立てかけていた、その、ところでやってますからね。で、その前に高級マンションを建ったわけですよ。で、まだこっちは建ってないんですけどね。それでね、うるさいからですね、その高級マンションに入ってた青年実業家ね、うるさいなと思ってね、ちょっとうるさいからね、見に来たんですって。何やってんだと思って、ちょうど来た時にそのおばあちゃんが涙ながらにそれを神様すぎるんだって言った時に、長牧師が分かりましたありがとうございますって言って、ちょうどそのシーンだったんですって。で、若いから感動したんですよ。その青年中がね、感動してですね、後ろで言ったんですよ、ね、私がそのおちゃんと橋を買うって言ったんですね。これ実はですよ、本当に怒った話ね、私とそのおちゃんと橋を買うって言ったんですね。それでね、それはね、日本円にしたら100万ぐらいするすごいお金で買ったんです ね。今日本100万ってそんな大きくないけどね、当時すごいですからね。だって韓国は今でも6分の1ぐらいかな、ちょっと正確な数字はないけど、ね、一番大きい時は10分の1ぐらいでしたし、ね、それぐらいでしょ。今は6分の1がちょっと知らないけど、買ったわけですね。そしてね、そっからみんながねびっくりしてね、それでガーッと献金始まったんです。それでね、あのすごい街道を立ったんです。実は誤ったお金じゃないですよね。ずっとあったんです。これは本当の話なんですよね。で、そのオイルショックの時乗り越えたってなんですよ。どこから来た祈りなんですよ。最初は5人の困ってるだけ来いって。最初です、牧師は。こうして、徹夜で始めた。300人になった時に長牧師がやってきた。そして、その祈りをしている時に神様がそういう方法で答えたんですね。で、実はね、面白いね。追い込まれた時に私たちが本当に神の前に出ますとね、神様はね、手を伸ばされるのであります。これはどうぞ皆さん覚えてください。今自分はね、そんなに追い込まれてないわって方は感謝しましょう、ね、でもちょっと目を外に向けてみてください。実は追い込まれてる人いっぱい周りにいます。言わなくても、ね、で、心を神様に向けると精霊が教えてくれたりしますからね、助けてあげてほしいと思いますね。神様は助けるんですけどね。2つ目、そしてね、面白いのに、こう彼らが叫んだらすぐに何か奇跡が起こったんじゃない、敵がいきなりやっつけられたんじゃなくて、神様は、この言葉を与えられたのです。14節見てください。時に主の霊が集団の中で、アサフ族の手のレキビとヤハジエルに臨んだ。彼はマタニアの子、エイエルの子、ベナヤの子、デカリアの子である。早口言葉みたいですけれども、この時この方に予言の霊が臨みました。そして、神様は言います。彼は言った。これは彼は言ったけど予言ですからね。神様からの言葉です。ユダのすべての人々はエルサレムの住民及びヨシャパテオよ。よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこの人たち大群の上に、敵の上に、恐れてはならない。気落ちしてはならない。恐れるな、気落ちするな。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから、もし今困難や問題や病気や負債を抱えていて、恐れて気落ちしている人、あるいは自分じゃなくて人のことで、もうダメだと思って落胆している人、今日主はあなたに語られます。恐れてはならない。気落ちしてはならない。落胆するんじゃない。失望するんじゃない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。そして言われたんですね。明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはついその登り地が登ってくる。あなた方はエルエルの荒の前の谷の外で彼らに会う。具体的な指示です。こうしなさいっていう。そして、重要なんです。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方を共に主の救いを見よ。ユダはベルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいるって。具体的な指示をした後に、あなた方が自分で戦うんじゃないよって。神が戦ってくれるから、神様の言葉、与えられたことにしっかり立っていなさい。そしたら、主があなた方を共にいて、その主が戦ってくれるから、恐れるんじゃない、落胆するんじゃない、そして主の言われる通り、明日行きなさい。主があなた方を共にいて、勝利を下さるってことを言われたわけですね。言葉なんです。でもですね、この時見た目には何も起こってないんです。でも、言葉は与えられたんですね。ね。で、神様がしばしばなさることは、もちろんね、神様に叫んで祈ったらね、すぐにまた起こることがあります。でも多くの場合ね、まず言葉が来るんですね。で、言葉が来てもその時すぐまた起こるわけじゃない。でもね、皆さん、神様が言葉を与える。この時予言でした。予言を通してでも、聖書を通してでも、これメッセージを通しても、言葉が来るときにね、神様はね、その言葉を通して働かれるのです。例えば、もうよくご存知の秋元牧師のところのベニヤミン君のやつの時にも、言葉が来たわけですね。でもすぐ治ったわけじゃない。秋元氏はしばらくの間礼拝で言い続けました。ね、脳障害があって、脳に段差があって、死していて、ね、お医者さんは治らないって言ってる。断病してもらったって。 東京都難病指定というのは13人か14人の東京都が指定したお医者さんが全員この人は生涯治らないって保証しないと出ないんです。それはなかったらお金は出るし医療費タダになるしいろいろお見舞い券とかいろいろ出るからね。ということはもう絶対治らないって保証をもらったわけですよ。でも神様だからね、治りました。しばらく言い続けてましたよね。で本当に治ってしまいました、完全にね。これねでもね言葉なんですよ。秋元牧師自身もあなたを癒すって言われてから6年間、ね、病のとこだったでしょ。でも今それは逆に彼の武器ですよね、彼ね。で、神様はね、言葉をくださる。まず。これをどうぞね、皆さん覚えててほしいと思うんですね。で、今回もですね、和正君は言いませんですけど、実は私の相談できた。相談の内容に関しては、秘密です。ね、結婚のことではありません。で相談に来た、私のところにね。相談に来ました。でね、ちょっと相談して、ちょっと相談事があって、こう、一緒にお祈りしたん。ね。で、別に私が彼に答えを与えることはできませんから、一緒にお祈りしたんですね。で、一緒にお祈りをしましたときにですね、すごい臨在が来たんですね。そしてね、ふーっと祈りが来てね、知られたの、私はあなたを再び立て直そう。そして使わせていく。そこであなたは立て直されるってことが来たんですね。ね。で、彼は実はね、どっか使わされる、それが解決の一つじゃないかなと思ってたんですって。ね。で、その時は言ったら、宮崎に行きなさいってね。私ね、宮崎ってことは考えたことなかったんです。宮崎に行ったらですね、せっかく新婚さんがいるのにですね、彼は妨げをする可能性がある。ね。ね。それに、ね、本当思ってなかったんですね。ね。で、本人もですね、使わされるかなと思ったそうですけども、宮崎だけはないと思ってたんですって。で、自分はね、ちょっと訓練が必要だからね、北九州かなんかに送られてね、徹底して感謝の訓練をさせられてね、もうなんかもう身に染み込むまでさせられるのかなとかね、口とかに恐れてたそうであります。ね。いくつか考えてたそうですね。宮崎だけはないと思って、私も全く考えてなかったらね、来たわけですよ。もちろん吟味しないといけませんから、いや、これどうかなって言ってね、十分吟味しようねって言ってね、全然ね、こうだなんて言うことも止められないから吟味しましょうって言ったらね、その後聖書の時に最初ね、エルサレムにとどまってって言葉が来たんですよ。だから、あ、違ったのかなと思ってたら、さっき言われた言葉、同じ言葉がね、実は同じ日の朝示されて、違うところで、向こうの村に行きなさい、主がおいでようなのですってね、はっきり答えたの。で、あ、これで彼行くかなと思ったら彼は言ってきましたよね。明確に語られたので、行きますってね、言ったんですよね。そして面白い。それからね、川川くんね、元気になってきてるんですよ。わかる方はわかると思いますけど。で、ここずっとね、デフ長だったんですね。で、一緒に祈るとわかるんですね。もう、ほとんど祈れてないなっていうのが。最近一緒に祈るとね、わかるんですよ。争点だけはしてないけど、それ以外祈ってるなって。で、今回もね、4月中に引っ越すように神に言われたけど、経営が全然なかったのにね、なんか聞いたらですね、祈ってたらね、経営が与えられてね、だから4月30日の夜に友達に来てもらって、一緒に詰め込んで引っ越すことになったわけですね。ちゃんと向こうの家もね、祈った通りの場所が与えられたんです。安い値段でこう祈った通りのことをことごとく答えて、宮崎にね、朝行ってね、で、夕方帰ってきてますから、4時間しか向こうにいなかったのに。そうだよね。4時間のうちに、祈った項目が全部答えられる箇所に一発で決まって、それで決めてきたんですね。そして、そのお金がね、なかったけどね、いいお不動産屋さんでね、5月1日からの分でそれまで待っと取っといてあげる。普通いませんよね。おいでね、それはちゃんとお金が与えられてね、5月1日から入るんですよ。でも神様が働くときはそうでしょ？そういう証いっぱいあるじゃないですか。ね。もう一回いっぱい聞くじゃないですか。でもね、祈った通り見事なんです。ピシャーって来てる。でもね、言葉から始まってるんですよ。神に伝えた時。で、内容は言いませんけど、二人でね、真剣に祈った。もう彼はなんか半分涙を流しておりましたね。いや、半分じゃなくて、全面的に涙を流してましたね。もう本当に神様って感じだったの。そしたらね、言葉が来たわけですよね。そこから開かれてくる、ぐーって。で、皆さんね、神は語ってこられるんです。言葉をないがしろにしないでください。人の言葉はね、どんなにその人が誠実でも守れないことがある。年を取ると愛に約束しなくなるじゃないですか。それはどんなに守ってあげたくても守れないことがあるからです。ね。でも神の言葉はね、神がおっしゃったなら、神はその言葉にいい意味で縛られるんです。約束したことは必ず果たされるんです。いや、ですよね。で、この時ね、二つ目、神はね、語ってこられたんですよ。で、なんで言葉をいただきましょう。あるいは言葉をもらった人、いいですか？喜んでください。 目に見える現実はまだ起こってなくても、だってさ、3つ目いきますよ。ヨシャパテたちは神から言われたわけでしょ、預言者を通して。旧約だからね、預言者を通して語られたのは神の言葉ですね。新約は必ず吟味するんですよ。でもね、確認できたら神の言葉です。で、そしたらどうしたかったらね、ヨシャパテたちはね、すぐに応答してるんですね。20章の18節を見ると、それに対して、それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、キャハテ族コラ族のレビトたちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神に主を賛美した。言葉が来た瞬間、いいですか、何もまだ起こってないんですよ。何もまだ起こってないのに、彼らは言葉が与えられた瞬間、もうひれ伏して礼拝をして大声で賛美をしたってことは、その言葉を受け取ったってことです。何も起こってないのにね。これが先取りの感謝なんです。先取りの賛美なんです。まだ起こってなくても、神の言葉が来た段階でもう本当にそれが起こったように喜び感謝し礼拝するんですよ。これはね、神の技を見える世界に現実に起こすね、大きな鍵なんです。神から言葉が来たら本当にそれを喜んで賛美する。そして次の日ね、言われた通りヨシャパテたちは行きます。こうして彼らは翌朝早くテコアのアロンに出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい、ね、信じてるわけですね。そしてそれから彼らは民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らがここです、武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その身が徳島で。賛美隊が前に出たんです、軍隊よりも。皆さんはこの後ね、圧倒的に神様が先に出て敵を打ち下していることを知ってるから安心して聖書を見ますが、いつも言いますけど、考えてみてくださいね。これ戦争で軍隊ですよ、ね、軍隊の前に賛美隊が行ってね、こうやるわけですよ、ね、ブラスマンとかなんとか言ってもらいましょうかね、歌うわけですね。そしたらですね、普通必ず槍が飛んでくるでしょ、ねね、主に感謝せよバシッとかですね、ね、恵みがとこしまってグシャッとかですね、みんな倒れてるわけで、普通に言ったらそうでしょ、普通そうでしょ。これ普通で言ったら気違いだったし、とんでもないその賛美隊を盾にして何をするんだってことになりますよね、普通に言ったら。でもこれはね、はっきりヨシャパテたちは神の言葉を信じたんだ。主が共にいて勝つんだって。だから神を褒めたたえることを前に出したんです。で、3つ目はね、神の言葉を挙げたらね、目に見える現実に振り回されずに、私たちはね、喜びし賛美し礼拝するんです。その時ね、神の技が起こるんです。これ実は今回周りのチームで言ったことはここなんですよ。先取りの感謝って、今までは起こったことに感謝をした、そしてそのことを通して神の逆転を見てきた。でもこれからは起こる前に祈り、神から答えが来たら、そのことをまだ起こってなくても感謝して、そのことを通して見える現実に神がなされるのを見ていく、先取りの感謝なんですよ。だからリバイバルに向かっていきます。で、なんね、この時敵はまだいるわけでしょ。でも彼らはね、しのめきなとこしまでってこう本当に感謝をして賛美で歌えたわけですね。で、なんで礼拝の旅ごとにね、もし神様の言葉があったら、今まだ病気が治ってなくても、神様あなた約束しちゃったら治してくださるって、それを幻を描きながら賛美してください。もし経済の問題があるならば、言葉が受けたなら、言葉はちゃんと受けてくださいね。その言葉を信じて、ありがとうございますって ね、私はこれから与えるものとして持ち上げるんだと思って感謝しながら賛美してください。もうこじで切った人間関係があったらね、神様から言葉もらったなら、あなたの方法で和解と許しと回復が与えるからありがとうございますって、本当にそれを信頼してね、その方と共に神様を礼拝している、本当にこうね、こう主にあってこう本当に和解できて一緒に神様を叩いている幻を焼きながら礼拝してください。これはね、神の力を解き放つんです。彼らはね、賛美隊が参って賛美したんですよね。そしたらその時にこれ彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福音を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、聖産の人々を襲わせたので、彼らを打ち負かされた。アモン人とマブ人は聖産の住民たちに向かい、これを製鉄し根絶やしにしたが、聖産の住民を全滅すると互いに力を出して滅ぼし合った。結局敵が同士討ちをして最後は滅ぼし合って全滅したって書いてある。でも喜びの声、賛美の声を上げ始めた時ですよ。だから喜びの声と賛美の声を上げ始めた時、敵は全滅したんですね。上げ始め、皆さん喜びの声、賛美の声ですから、どうぞつぶやきの声ね、いやいやの声ではありません。つぶやきの声、いやいやの声を上げ始める時、サタンが出てきてサタンが翻弄したなんてことになると困りますので、喜びの声、賛美の声だから、礼拝するたことに喜びの声、賛美の声を上げるんですね。でこれはね、選択なんです。我々人間は感情がね、落ち込むことがあるけどね、神様落ち込んでます、でも御言葉に立って今あえて喜びの声を上げますって上げていくんですね。するとね、精霊が助けてくれるんです、私たちを。いいですか、感情によって あなたの人生やあなた自身を支配されないでください。感情はとっても大事です。でも感情によってあなたの人生や人格を支配されないでいましょう。神の言葉によって私たちの人生や、ね、私たちを、ね、収めてもらいましょう。その時に、ね、神の技が起こってまいります、ね、でもう時間があれですから最後にもう一度話をしますけれども、またヤングキャンプを行いますので、今度は中高生を対象に考えますから、そういうプログラムも考えてますのでね、ぜひね、皆さん来てください。で、場所は13、14、15だったら、諫早国立小青年の会かな、なんかちょっと、そういう名前、ちょっとはっきりした名前、諫早にある国立 のところ。で、12、13、14だったら、千々和になります。どっちかになります。千々和の方が県立で、諫早国立なんですけど、ね、諫早の方がご飯が美味しいかな。って感じでありますね、バイキングだからね。まあ、どっちもとってもいいところです。そこで8月のです。8月ね、今どっち、ヤングキャンプをします。で、九州のヤングキャンプってのはですね、青年の家とか自然の家とかいうところですね。場合によったら冷暖房なしとかですね。そういうところで、でもとっても安いっていうのがセールスポイントだったんですけど、今までに1回だけですね、気が迷ったことがあってですね、すごいリッチなところに1回だけ行ったことがあるんですよ。それが硫黄島っていうところに行ったんです、1回だけね。ね、ちょっとフラフラって言ってしまったんですね。その時にですね、ところが硫黄島はやっぱり素晴らしい施設だったので、とっても高かったんです。そしてね、予約をして抑えてやってたんです。そしたらですね、申し込みが全くなかったんです。その時の、この申し込みの時が、南君と光牧師と南君が責任者で、俊也君と勝間さんがちょっとスタッフだったんですね。それでね、彼らはね、このままじゃったらね、すごく大きなね、大きな赤字を出して自分たちがバイトで返さなきゃいけなかったら大変だってことですね。神様って祈ったそうですね。旧街道にいた時ですね。そしたらね、旧街道の2階、ね、一番奥の部屋で祈った時に神様がやったそうですね。私が支えるけれども、あなた方はこの状況を感謝し喜びなさい。必ずこの私が支えるから感謝して喜びなさい。大胆それで感謝を始めたんですって。そしたらね、そういうですね、踊り上がって喜びなさいって。それで言ってました。南君がこの前宮崎行った時に、ちゃんと扉を閉めて、買いかけたのかどうかしませんけど、扉を閉めて、それで、光牧師と、吉田南牧師と、俊也君と勝松君でみんなで、神様にこう感謝しながら踊ったそうです。天国に行ったら私は、神様に頼んでこの踊りを見たい。ね、体育会系4人踊り。ね、バスケットのもう光君と、サッカーの俊也君と、バレーボールの南君と、勝松君と、ゲームの南君。ね、あれ、南君がゲームに明くれてましたよね、昔ね。ある時突然解放されるんですけどね。まあ、その話と何回かやめます。で、踊ったんですって。これ皆さんね、今はね、にこやかに言いますけどね、やっぱシビアだったんですよ。相当の人数抱え込んで、硫黄島で、かなりいいでしょ。で、全然申し込みがなくて、このまま行ったら大変なことになるでしょ。ね、一つは境内、もう一つはね、私から叱られるって恐れがあるわけですよ。で叱れませんけどね。ね、毎年どうしたんだってことなんでしょ、ね、その両方のプレッシャー。ね、親がね、本当に神様だったそうですね。面白い。それをね、金土にしたのかな。そしたらね、次の日曜日の週からね、全くなかった申し込みが、突然ドドドドドドッと来だしたんですって。ドドドドドって、まあ、確かにクリスチャンのキャンプの時はいつもギリギリババババって来るのは知ってますけど、それにしても全くなかったのが、ドドドドッと来始めたんですって。ね、それで何とか言ったんだけど、まだちょっと足りなかったの。そしたら、そのキャンプの時の正解の、ね、献金、例年よりはるかに多かったんですって。で、全部の支払いができて、かつ、そのいろんな交通費とかいろんなものも全部きちんと支払えて、最後は赤じゃなくなったんですよ。これでね、南君感動しながら説教されました。ちょうどこの前の水曜日行ったんですけど、神様は見事だって、本当に祈って感謝した時に、神様が来て、それは私にとって、貴重な神様体験だったって言ってました。やっぱりそうでしょうね。目の前にこう来て責任があったら怖いでしょうからね。いやね、主は支えてあげてあります、ね、私は本当に神様の言葉に応答して賛美と感謝を捧げていくときにね、いいですか、具体的に生きて主は働かれるんです。で、この時ですが、ヨシャパテの軍はどうなったと、敵は全滅したんです。本当はヨシャパテの軍が全滅のはずだったのに、敵が全滅したんです。いつもこの時私は言いますけどね、すごいのはね、ヨシャパテの軍は一本の弾も一本の槍も撃ってないんです。ヨシャパテの軍はすり切り一つしてないのです。もちろんこの後ね、取りに行く時ね、急ぎすぎてもうね、私はこれ取るかって喧嘩しちゃってね、怪我したかもしれませんが、それは意味が違うでしょ、ね、急ぎすぎて転んで怪我したかもしれない、それは全然意味が違うでしょ。いいですか、 戦いのためのすり木で一つ取らず、弓一本、玉一つ使ってないのです。神が敵を全部支えたんです。圧倒的な勝利でしょ。並外れた勝利でしょ。でこれはね、死の十字架に与えられている聖書箇所なんです。実は何ですか、教会に与えられていることはね、この長崎教会にも、皆さん、この教会の一人一人の人たちに適応してくださる言葉なんですよ。あなたの人生に神様はこういう圧倒的な勝利を、神様の方を荒らしたいって本当に願っておられます。でも圧倒的な勝利って大体圧倒的な問題圧倒的な困難から始まりますからね、ヨシャバテ、だって結果を知ってるからいつも言うように、これはね、にこやかに読んでられますけれども、ヨシャバテ、これ本当に死ぬと思ったでしょうね。真剣したことが始まったでしょ。言葉が来て、彼らはその場に立って礼拝し賛美したのです。これ伝人がかけた礼拝でしょうね。だって死にてなかったら闇が飛んで死ぬわけですから、そうでしょ。もう本当に伝人がかけた礼拝ですよ ね、まあ、ね、そういう礼拝をしてみてください。神の技を見ますよ。神の奇跡を見ます。で、私の生活の中に、人生の中にそういう奇跡を見ると、その証は、ね、人々の希望になるんですね。で、そのことをね、皆さんね、覚えていただきたいというふうに思います。今日ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、あなたは生きて働いておられる神様です。あなたは奇跡をなされる神様です。私の人生の中には、病気、経済、人間関係、お仕事のこと、学業のこと、またそれ以外にもいろんなことを通して、絶体絶命とか、もうどうしようもないとか、もうおしまいだと思ってしまうような状況が許されることがあります。自分や家族や友人の中に、そういう時私たちは恐れてしまいますし、困ってしまいますけれども、私たちにはキリストという希望が、神様という希望があることをありがとうございます。私たちがそういう時に、ある場合には断食を持って、またある場合には徹夜を持って、ある場合にはもう本当に心からあなたに向かって叫び、祈り、求めることをさせてください。私たちがそこで主のところに行くことができますように。そしてその時、あなたは答えてくださいます。ある場合は即座に答えてくださいますが、しばしばあなたは言葉を与えられます。私はその言葉をしっかりと握り、その言葉に立って、ヨシャバテの軍が賛美手を前に立てたように、本当にあなたを礼拝し賛美し、喜び踊り、あなたを賛美することができるように、そしてあなたの奇跡を、あなたの勝利を、あなたの栄光を、一人一人が豊かに見ることができ、この神の示しの最強から見ていくことができるように、力強く導いてください。きっと彼らは全尊でおかけて礼拝したと思います。私もそういう神の言葉に立って、全尊でおかけて礼拝し賛美し、神の勝利を見ていけれるように、力強く豊かに導いてくださることをお願いいたします。あなたを褒めてたえます。あなたを賛美いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。癒しと解放のためのお祈りをしたいと思いますので、病気や問題がある方はそこに問いてください。また、自分はいいんだけど家族や友人に問題がある方はその方を思い浮かべて祈りましょう。で、お祈りする前に短く悔い改めの時をもしたいと思います。罪があるとき祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また、聖書はすべての人は罪だと書いてありますので、短く悔い改めをしたいと思います。主はやりました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆に神様にあなたの願いを言ってくださり、手を置いている場所、あるいは友人家族のことを素直にためらわずに、どんなことでも結構ですから祈ってください。主はその願いというのに応えてくださいます。父なる神様、今キリストですの何をって父なる神の前に出てまいりました。手を置いているその場所、思い浮かべているその方、差し出したこの問題に対して、具体的にあなたの手を伸ばし、今伸ばしてくださって、癒しと解放、解決と勝利を豊かに、豊かに完全にならしてください。あなたにおできになります。ありがとうございます。あなたを賛美します。あなたにおできになりますから感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの名によって命ずる。なる、なる、なる。耳鳴りを消えてなる。膝の痛みを癒されよ。肩、喉、胸にあるなんか気持ち悪さ、イエス様って命ずる。消えてなる。めまい、あ、耳鳴り、イエス・キリストって十字架をつけます。十字架をつけます。キリストですよって命ずる。異なる霊、聞かれた霊、宗教霊に好きしておりをせっ、あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらば エス様って経済の山を動いてる身に入れ。イエス様ってメズルブラブラブラブラブラブラブラ、こう人間関係、非常に近い人間関係、親でしょうか、義理の両親でしょうか、親との関係がこじれている人、イエス様ってメズル十字架をしておきます。若いと癒しを、イエス様ってすみません、あらブラブラブラブラ、なんか魂の救いに対してどうしてもあの人が救えてほしいっていう願いが起こらない、でもあの人は救わなきゃいけないけど、そう願えない、そう思っている方はですね、そのことを感謝して主に求めてください。求めることしかすらできないならば、そのことを主の前に正直に打ち上げていってください。そうするとどうしてそうなっているのかをはっきり主に示してこられます。あなたはそのことに関して主に祈りなさい。ある場合は癒しが必要です。ある場合は霊的な解放が必要です。で、これをきちんとすることは実はあなたの人生にとってものすごく大きなポイントです。あなたの人生における計画、そして働きとかかってくると知られます。質問ありがとうございます。一人一人の願いを聞いてらっしゃる主よ、今祈っているのを聞いてくださった主はそれに応えてくださることをありがとうございます。それに応えてくださることをありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後の常しえまでも、豊かに限りなくありますように。